クリケット茶飲み話。
このポッドキャストは日本クリケット界のベテラン2人がゆるくクリケットについて語る番組です。不適切な表現が一部あるかもしれませんが、ご容赦いただければ幸いです。お相手は拓郎と
俊です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今回はクリケット妄想話です。もしあなたが全知全能の神だったら、どんなことをクリケットでしてみたいですか？実験してみたいですか？モラルや法律やその他一切無視して思考実験する回です。
はい、
これ、はい、春さん企画のあのあれですけど、
はい
はい、
まあ要は雑談会だよね、ほぼね。
だからどうなるみたいな話をしていくってやつですね。
はい、そうですね、
はい、まあ、じゃあなんか1個目こんな感じだよっていうのを
あげます。
なんかはい。
はい。じゃあ、まあ私、全知全能の神になりました。今日から。
はい。
で、
は
い、今日からお布施出しまして、
はい。
クリケットの防具を、廃止します。
おー、クリケットって防具結構重要つうか、うん、はい。
ね。
道具の人の半分ぐらいとか。
そう、はい。なんか、ほら、バッグでかいのめんどくさくない？
ああ、まあ確かにね。そう、ボーラーになっていい。一番いいことっすわ、それ。
そうそうそう。
あの、靴だけで行くみたいな。
そうで、は
い、
ほら、パッツアップもめんどくさいじゃん。
確かに。そう。その、低いカテゴリーだと、チームに3つしかパッツがねえとか。
そうそうそうそう。よくあるから、もうね、パッツアップもしなくていいの。
ああ、いいっすね。
いいでしょ、結構。で、キーパーも、あの、スピナーが投げるときにヘルメット被んなくていいから、その、ガチガチ変える必要ないんで。
はい。
はい。ということなんで、まあ、ヘルメット、グラブ、パッツ、カップ一切なし、はい、で、まあ、その他ルールは通常通りにして T20 とかテストマッチとかをプロにやらせてみたい。
ああ、なるほど、
はい、
これハードボールでやるんですよね。
もちろんハードボールでやってグラブもなしなんで。
なるほど。
そうなんで、まあ仮に仮に俺が、まあ、テストバッツマン、ニュージーランド代表のテストバッツマンとしたら、
うん、
レッグスタンプからだいぶ離れたところに構える。
なるほどね、
うん、タクローボーラーだったら、だってあれでしょ、バウンサーかつま先狙うかするでしょ。
まあいや、うん、どうすかね、体のラインとかなんじゃないですかって気もしますけど、
うん、
その防具が担保されてるからバッターって打てるような気もするんですよね。グランスとか。
うん。
うん、で、別にあんなボールが一瞬、一発で膝に当たったら、それだけでバッターゲームオーバーじゃないですか。
まあ、選手生命も絶たれるだろうからね。
なので、わざわざ、まあ、バウンサー周りだと思うんですけど、
うん、
うん。スタンプラインとかは考えないですね、多分、まずは。
なるほどね。
体にぶつけることを考えるかもしれないです。
確かに、はい、骨折ってリタイアした方が多分アウトにするよりも簡単だよね。
そうだと思うんすよね。
うん、本当にそのちゃんとしたファーストボーラーが投げればそっちの方が簡単だろうから。
そのあのそれこそあの昔のボディラインシリーズみたいな、
うん、そうそうそうそうそう。でバウンサーとかってさ、結局そのしゃがんだり避けたりすればいいから、
うん、
みんな避け慣れてると思うんでね。だからまあ、タクロが言った通り、あの、グッドレンスでレッグとかさ、
うん、
ハーフボレーでレッグとかにちょっと投げたいよね。
そうですね。
うん。
という感じかなと思うんですよね。で、これ、やったらどうなりますかね。こう。
うん。
試合成立しますか？テスト。
いや、もう成立する。11人ずつがフィールドに立った時点で成立するんで。
ああ、
するんだけど、まあ、キーパーがちょっと辛いかなっていう。
キーパーのグラブもなしですよね。
キーパーのグラブもなしなんで、まあ、その、さっき言ったバッターにね、目がけて投げるのはいいけど、そこをバッターがうまく避けたらさ、素手で取んなきゃいけないから。
そしたらそれこそもう諦めて、ファインスタップみたいな守備位置が復活したりするんですかね。
うん。うん、まあ、そのキーパーが、その、後ろのバウンダリーに立つぐらいかな。
ああ、なるほど、
ね。そう。で、転がってきたら、まあ、それを止めて、まあ、返球すると。
なるほど。
そうそうそうそうそう。まあ、多少倍でランを上げたとしても、まあ、バッターの選手生命は立った方が多分簡単かなと。
そうですね。はい。はい、
まあ、ということで、まあ、ノーギアクリケットぜひやってみたい。
うん。まあ、あれっすよね。6名以下になったら不先輩になっちゃいますからね。
そうそうそうそうそう。そうなんです。うん、うまいとこ5人を怪我させた方が勝つ。
5人を早く。ってことは、うん、バッティングファーストにしたら危ういです。
バッティングファーストにしたら危うい。ああ、そうだね。
その方が怪我するリスク多分高いですもん
ね。なるほどね。そうだね。
なるほど。ボーリングを取る。
コイントスがすごい大事になるわけだ。
はい。になるかもしれないです。
なるほど。はい。まあ、というわけで、これ私の一番最初の妄想ですね。
こんな感じですね。
こんな感じですね。
あったらどうするどうなるみたいな。
はい。
なるほどです。
はい、じゃあ、タクロの方はどうですか？
そうですね。まあ、これ言われて、正直、あんまりそのニュアンスがつかめてなくて、
はいはい、
その、まあ、ただ、その大学生の時とか、クリケット始めたばっかりの時にちょっと考えたものを引っ張り出して、思い出して書いてみました。
はい。
台本を。はい。今の人はちょっとわかりづらいかもしれないですけど、クリケットが、白装束じゃない世界戦だったなっていう話ですね。
はいはい、
クリケットってあれじゃないですか。今でもテストマッチは白いシャツ、白いパンツでプレイするじゃないですか。
うん、はい、
で、これって2010年ぐらいまで多分ほとんどのクラブが白い服でやってたと思うんですね。日本でも。
うん
うん、で、今でこそカラーのユニフォーム、国内のノラジアみたいのでもカラー着てますけど、うん、まあ、みんな白だった記憶なんですね。
うん、
まあ、アドレクリケットクラブってところは昔から青かった気がするんですけど。
はい、
はい。で、まあ、なんつったらいいですかね。まあ、その、僕がクリケット始めた時って2003年ぐらいなんですけど、
はい、
2003年の4月って、その、若い人は知らないかもしれないですけど、パナウェーブ研究所っていう、
ああ、はいはい。
宗教団体みたいなのが世間に賑わしてる時で、
はい。
彼らは白装束で、なんかその街を練り歩いたりとか、トラック、なんかバンを囲んで歩いたりとか、なんかそんなことをやってた怪しい団体だったんですね。
そうだね。
うん。まあそれでなんか気持ち悪さを結構感じてたんですよ。自分がやるクリケットのシャツ、うん、白パンツ。
うん。
20人くらい集まって試合するわけじゃないですか。
うん。
っていうのが、もしかしたら日本でのクリケット不人気の理由なんじゃないかなと思ってて。あ、不人気。
うん、
なんて言ったら
い
い、うん、その、ほんで流行ってない理由みたいな。
はいはいはい。
と思ってて、まあ、それがもっとおしゃれでかっこよかったらどうだったんだろうなと思うんですけど。
なるほどね。
うん。
まあ、確かにね、ラクロスとか結構ね、当時からスタイリッシュなユニフォームとかだったけども、クリケットみんな真っ白だったもんな。
そうそう、ラクロスとかって、確かドラマとか映画とかでフィーチャーされて、
うん、
で、まあなんかユニフォームが可愛いとか、
うん、
有名な女優さんが、はい、可愛い服着てやって、そこから火ついたって側面は絶対あると思うんですよね。
なるほど、なるほど。
うん、まあそれが、クリケットね、始めたら白い服着なきゃいけないし、っていうのは、うん、かなっていうのをちょっと考えたんですよ。
なるほどね。
いいかって言われたら、まあ正直、まあ私もおしゃれのセンスのかけらもない人間なので、なんとも言えないですけど、うん、
ひょっとしたら普及してた可能性もあると。
あ、そうですね。
なるほど。
まあ、あとは、そうですね。女子が、白いパンツじゃなくて、キュロットを履いてクリケットをする世界戦とかあったら見てみたかったですね。
ねえ。まあ、昔はやってたからね。
いや、知ってて言ってる
の。ああ、そういうこと、
はい、はい。まあ、昔は女子キュロットで試合してる時も、時代があったって感じですね。まあ、選んでもよかったって感じですか？
そうだね。よくわかんないね、ここら辺は。
日本でもね、履いてる選手いましたけど。
はい。
はい。というところっすね。もし、カラーシャツやったり、もっとおしゃれなユニフォームだったら、日本でのクリケットの、普及度が変わってたんじゃないかっていう妄想をし、はい、見ました。
なるほど、なるほど。
はい。
はい。ありがとうございます。
はい。じゃあどうでしょう。
私はですね、ワーナージャンプチャレンジという実験をやりたい。
ワーナーってあれですか？オーストラリア代表の。 オープニングバッ
ツ、はい、はい。まあ、おなじみ、オーストラリア代表のオープニングバッツマン、デイビッド・ワーナー。まあ、今年引退予定って言ってるのかな？
そうですね。
うん、
次の、オーストラリアのシリーズとか、そんな感じ？だから、年またぎ、
うん、どこあたりで引退したいと言ってるんだけども、うん、まあ、彼はセンチュリーを打つ、まあ、そのアグレッシブなバッティングスタイルや、
うん、
あとはセンチュリー打つとヘルメットを取ってジャンプして、
うん、
で、空をパンチしつつ、ユニフォームのエンブレムにキスしつつみたいな、
あ、
はい、そうですね、喜ぶ、ね、まあ、素晴らしい、歓喜の、うん、ジェスチャーするんですけども、まあ、テストマッチとかね、うん、ODI とか T20 みたいな、オーストラリア代表として、うん、まあ、そういうセンチュリー喜ぶっていうのもあるんだけども、
うん、
もちろん、まあ、所属している州の州代表選でも、それ同じことやってますと。
あ、そうなんすね。そう。
州代表選でも、うわーっつってジャンプして、こう、ガッツポーズみたいな、ヘルメットキスしてみたいなことやると。
そんな、そこまでさ、オーストラリア代表とか、その、はい、例えば、なんだ？ IPL みたいな客パンパンに入ってないけど、
そう。
やってるんですね。
やってるんですよ。で、それで実は彼、はい、州代表の下のレベルのローカルのクラブ戦、
はい
はい、まあ、まあほぼ草クリケットみたいな感じなんだけども、
はい、
そこでセンチュリーって時も同じことやってる。
これあれですか、うん、その超格下じゃないですか、ワーナーからしたら。
あ、そうだね、うん。
一応周りの反応はどうだったんですか。
周りの反応は、まあ、まあワーナーだししょうがねえなみたいな苦笑いよ。
ああ。
はい。
なるほど。
はい。まあ、SNS では、ちょっと寒いよね、みたいなプチバズりはしてましたと。
うん。
はい。
うん。まあ、大受けか、引かれるか、どっちかですね。はい。
そうだね。まあ、そのクラブの試合でジャンプした時点で、すでに国代表、オーストラリア代表の方で10年ぐらい、すでにキャリアを積んでた後だったんで、まあ、より苦笑いのウェーブが広がったということはあったんですけども、
はいはい。はい、
まあ、それは別に個人の自由なんで、俺どっちでもいいと思っていて、
うん。
はい。じゃあ、そのワーナーに、
うん。
神の手で、もう他のレベルの試合でもセンチュリー打たせたい。
ああ、なるほど。
はい。で、どこまでジャンプでセンチュリー打ったと、ジャンプで喜び表現するのかっていうのを見てみたい。
ああ、例えば
、まあ、さっきのローカルクラブの、一軍の一部リーグでジャンプしてたんで、
うん。
まあ、一気に、まあ、その 4部ぐらいまで下げましょうと。
はあ、はい、4部、はい。はい。
そしたらジャンプするかどうか。
なるほど。
はい。で、さらに、まあ、そこまではいかないけども、アンダーカテゴリー、
はい、はい。
アンダー19とか、アンダー15とか、
うん、
あとはその名門の学校のクリケット部、
うん、
相手にちょっとセンチュリー打たせて、
うん、
はい、まあ、そこでも多分ね、ジャンプすると思うんだよね。
これあれですね、
うん、
今のワーナーがってことですよね。
もちろん
ですよね。だから、
うん、彼を若返らせるんじゃなくて、今のバリバリのオーストラリア代表のワーナーに、
今ギアのそうレジェンドとはちょっと
違
った、
はい、
けど、
はい、
まあ、誰もが知ってるワーナーがアンダーナインと試合して100打ってどうするか
そう、ちょっと実験したい、うん、そう、まあ、そこでもジャンプするんだったら、まあ、じゃあ次はあれだよねっていう、その JCL の出番だよねっていう、
あ、そうですね、
そう、 JCL の強豪チームに、まあ、マックス、タクローが投げてるマックスにちょっと試合させて、拓郎の球をバンダリーに運んで、で、ジャンプして喜ぶかどうかっていうのを見てみたい。
あ、でもなんか、そう言われると、
うん、
なんか、あ、俺からセンチリ打って嬉しいんだと思うと、嬉しいって、
うん、
僕が。
いや、だからもうそこまで行っちゃうとさ、こいつ可愛いなっていう感想になっちゃうよねっていう。
うん、寒いなって感じじゃないっすね。
そう、もうかわいいなっていう感じだよね。あまりに面白くて。
やばいやつか。
そうそうそうそう。だからまあ JCL のまあ強豪、マックス相手にちょっと打たせて。 うん、まあ、そしたら、あとは、もう、俺のチームとかね、JCL3 部の、もう、あれだよ、国内リーグの底辺中の底辺の、俺のクラブ、相手にセンチュリー打たせて、まあ、お祝いするのかどうかとか、
うん、
あとは、あれだね、もうそこまで来たら、それより下っていうのは、ジュニアチームとか、女子チームとか、
うん。あの、インドのストリートクリケットとか、どうすか？
それもいいね。で、テープボールあたりでさ、センチュリー立てて。そう。まあ、最終的には、うん、あの、俺の所属してる、あの、ジャパンカップの西関東の2部。これが多分ね、公式戦ではね、ほぼ底辺になると思うんで。
あの、世界の底辺。
世界の、ほぼ底辺になると思うんで、まあ、そこの、まあ、俺が去年所属してた、昭島アビエーターズ。
うん。
まあ、そこは大体、子供か、あとは子供の保護者か、
うん、
あとは、ま、女子選手とか相手に打つ感じになるんで、
うん。
まあ、そこでセンチュリー打って喜んだらもう拍手喝采だね。
そうっすね。
うん。
いや、ちょっと見たいっすね。
ちょっと見てみたいよね。あの、昭島グラウンドでさ、特大6ってこう、うおーってやってる姿を。
そうっすね。
うん。
それいいっすね。取れなくてもめっちゃ面白いっすからね。
めっちゃ面白い。そう。
センチュリー取れなくても面白い。
そう。はい、で、まあ、その動画を撮って、SNS でシェアしたりとか、あとはなんかこう、ついに俺は、日本でもセンチュリー打つことができたみたいな、お気持ち文章とかを投稿すると、またさらにね、こう、ポイント、可愛さポイントアップするなっていう感じだね。
そうっすね。
はい。まあ、
ワーナーに激似の娘みたいなのと一緒に、写真。ね、やつみたいなね、昭島グラウンドで。
そう、あとはスコアボードになんか100みたいのをさ、100みたいの表示させて、それでパシャみたいのをしてくれると、もうね、かわいさポイントすごいアップなんで、まあ俺たちのワーナーなら多分やってくれると思うんで、はい。もうちょっと、ここはね、神になったらこれはぜひやりたい。ワーナージャンプチャレンジやりたいなと思ってます。
なるほどです。まあちょっといいっすね。いいっすね。
はい。
ちょっと知りたいっす、
うん。
はい。うん。いいっすね。はい。じゃあ、そんな感じで、僕の方、
はい、
もう一個いきますか。
はい。
LBW のルールを改変してみようかって考えたことがありました。
なるほど。
クリケットの中で一番難解なルールだと思うんですね、LBW って。
うん、うん。
ピッチがどうだとか、インパクトがどうだとか、バットが先か、バットが先かみたいな。何度聞いてもよくわかんないっていうのが、まあ初心者が、まあ陥るポイントなんじゃないかなっていう。
うんうんうん。
うん。さらに初心者からすると、まあなんか、うん、パッドに当たったからなんか、大の大人たちが大声でなんか叫んでるみたいな、奇怪さを増してるポイントじゃないかなと思ってて。
はい。
うん。で、じゃあ、その、うん、ルールをさらに難解にしてみようって考えました。
なるほど。さらに難解。これ以上難解にできるんですか？
そうですね。アピールに芸術点をつけてみたらどうでしょうかっていう。
データ。え、あれでしょ？トリプルアクセルとか。
そうです。
回転不足ですとか、そういうやつ？
こういうやつです。アピールがいいか悪いかを、まあ、何がいいか悪いかっていうのは知らないけど、
うん、
に点数をつける。あ、まあ、まずは手始めに、DRS 使うときに、
はい、
まあ、今、バッター側が使うと、
うん、
3レッドだったらアウトになっちゃう。
うん。
あ、どっちもか。どっちも3レッドだったらアウトになるのか。になるときに、アンパイアズコールってあるじゃないですか。
はいはいはい。
あの、アンパイアの裁量によって、ちょっとギリギリだったときに、オンフィールドのアンパイアの裁量が優先されるとき。
はい。
それを、AI、あ、違う、アピールのときに点数が高ければ、芸術点が高ければ、一個ひっくり返せるみたいな。
うん？うん。
あ、そのアンパイアズコールが出たときに、
うん、
フィールディングサイドが、良ければ、
うん、
その一個黄色を赤にできるみたいな。
うん。
うん。ちょっと難解なんですけど。
はい。すげえ難解になった。
まあ、とにかく、その芸術込みで、はい、それを、あ、 なんつったらいいのかな、ディシジョンの、
はいはい、
ポイントにしようみたいな。
なるほど。
で、今は、その、なんだろう、体操競技とかで AI 使って、うん、採点できるシステムみたいなのもあるみたいなことなんで、
ほうほうほう、
AI 使ってそのアピールも採点してみてはどうでしょうかと。
あ、いいっすね。
はい。で、で、まあ、こっからが妄想話なんですけど、まあ、そこも、
いや、最初からね。はい、
最初から。で、はい、まあ、こういう世界があった後、このルール導入以降、選手たちはアピールを練習するようになりましたと。
うん。
うん。いいアピールをすれば、まあ、有利に働くから。
うん。
バッター、ボーラー、オールラウンダー、ウィケットキーパーに加えて、うんうん、アピーラーというポジションが生まれました。
アピーラーいいね。もうあれでしょ、ボーラーの、その踏切の隣にもうちょっとスタンバってるやつでしょ。
いて、こう、うん、何か起きた瞬間にめっちゃアピールするみたいな。う
ん、なるほどね。いいじゃん。
出てくる時代が来ましたと。うん、で、時は流れて、うん、まあ、アピールだけが、うん、TikTok で大バズりしましたと。
はいはい。
で、まあなんか、ゴルフのレッスンプロとかドラコンプロみたいな感じで、はいはい、アピールみたいな、クリケットの新しいスポーツとしてのが、生まれました。
バッティングコーチ、ボーラーコーチ、アピールコーチでしょ？
アピールコーチ。で、まあ、さらにそのアピールだけをするプロみたいなのが。
はいはいはい。
もう、ドラコンプロはドラコンしかしないじゃないですか。
はいはいはい。
そんな感じでアピールするだけの大会が開かれて。
なるほど。
うん。っていう、うん、世界になんねえかなっていう。
なるほど。
で、まあ、その大会の名前はハウザーコンテストっていう。
昔聞いたことあるやつだ。
だったらなっていうのをちょっと考えてみました。
なるほど、なるほど。いい、いいっすね。
ですね。
はい。まあ、アピーラーはね、いいと思うね。その、結局、それが本当に、その球が本当にウィケットに当たってるかとっていうのは神のみぞ知るわけだから。
うん。その、例えば、PRS とかの、フォークライとか使っても、それが確かかどうかって誰にもわかんないからね。本当に。
そうなのよ。パッツに当たらなかったとして、まあ、そのままミドルスタンプのど真ん中に行くかもしれなかったけども、
うん、
そこで急に落雷がボールにボーンってなって、ボールが爆発した可能性もなきにしもあらずだからね。
超強風が吹くとか、鳩が当たるとかさ。
そう。
いや、あるからね。
そう。だから人間のね、温かみを取り戻そうと、判定に。
そうです、そうです。
はい。まあ、そういうムーブメントってことですね。
そうですね。
はい。なるほど。ありがとうございます。
ちょっとね、こう、やっぱ退屈だと思うんですよね。テストマッチとか。
うん。
やピーラーがいることで。
そう。盛り上げる。
うん。
ね。ね、で、アピーラーがね、万が一怪我したらね、観客でちょっと乗りいいやつね、ちょっと呼んでさ、ちょっと頼むよっつって。そうそうそう。なるかもしれない。
確かに、ボホラーの横にいるからね、常にね。
そうそうそう。そうそうそう。結構危ないポジションにいるから、命がけなんだよな、アピーラーも。
うん。
そう。でもヘルメットするとさ、表情が分かりづらいから、あえてヘルメットはせずにみたいなさ。そういう。
リターンがアピーラーに当たっちゃって、ランナーとか取れないとかね。
そうそうそうそうそうそうそう、ね。
いた方が良かったのか、いない方が良かったのかみたいな。
そう。でも、背中からボールを食らって、ランアウト取れなかったにもかかわらず、アピールでランアウトにしちゃったみたいなさ。そういう伝説があるかもしれないからね。
うん、
そう、スタンプに当たってないのに、アピールでランアウトにしちゃったとかさ。
だみたいな。
そう、う
ん。それがもしかしたら2058年ぐらいのワールドカップで見れるかもしれないですね。
うん、かもしれないね、うん。はい。
という妄想でした。
なるほど。
はい。
はい、じゃあ、俺は、今回最後なんですけども、
はい、
じゃあね、肘曲げチャレンジやってみたいです。
ああ、ボーリングの時のってことですか？
はい。まあ、ボーリングの歴史でもやったし、まあ、過去でもね、その、ボーリングの肘の曲がり方についても結構話したことはあるんだけども、
うん。
あいつちょっと肘曲げてんじゃないみたいな、ね。もう、そういうことを言うのって、傷つく人のこと考えてないと思うんですよね。
なるほどね。
肘曲がってるって言われた選手の。
確かに。
そう、少し頑張って投げてるだけなのに、肘を曲げてるなんて、言われのないクレームをつけられるのは心外だと。
うん。
うん、じゃあ、もう、なくしちゃおうと。
ああ、 そうですね。そう、傷つく人がいるぐらいなら、そんな、なしだと。
そう。ボーリングがね、古くからアンダーアームからオーバーアームになったように、オーバーアームから肘曲げになると。
なるほど。
エルボーベントになるということで、まあ、その肘曲げてもいいことにしましょうと。
なるほど。
はい。まあ、でも、ただそれだけだと、
うん。
まあ、結構不公平というか、まあ、ボーラーも助走付きだからね。
ああ、そうですね。
そう。今、助走なしで野球のマウンドから投げた球が、まあ、今、人類の最高が170ぐらいじゃない？
そうですね。
なんで、まあ、それが単純にね、時速20キロで助走するだけでも、180、190キロぐらいに行っちゃうんで。
そうですね。
うん。まあ、それだと、あまりにも不公平じゃないかということなんで、
うん。
ボールは、まあ、1球ごとに、まあ、新品にしましょうと。
はい。
はい。ちょっと傷ついたりとか汚れたら新品にしましょうと。ちょっと傷ついちゃうと、意図しない曲がり方なんて危ないんで。
そうですね。170キロとか、180キロとか出てたらね。
そう。かなり危ない。
変な、危ないっすね。
そう。はい、で、まあ、バットは、まあ、金属にしましょうと。木だと折れちゃうから。
まあ、そうですね。はい。一球でダメになっちゃった
りするかもしれない。ダメになっちゃう。うん、そうそう。で、まあ、肘曲げてもいいんで、まあ、あとは、まあ、守備も、その、飛んでくる球はめちゃくちゃ速くなってくるんで。
まあ、そうですね。180キロ、170キロ、180キロの球を、金属バットで打つわけですからね。
うん、そうそう。ものすごい勢いでね、もうスリップとかも冗談じゃないぐらい速い球が来るんで。
うん。
はい。まあ、グローブつけても OK にします。
うん。
全員。
なるほど。キーパー以外もね。
はい。
うん、
はい。まあ、まあ、ということなんで、ダイナミックなスポーツにして、
うん。
また、バッツマンも、ま、一回、まあ、170キロ、180キロの球だからね、まあ、すぐ後になっちゃうだろうから、
うん。
4回ぐらいは、4打席ぐらいはチャンスを上げた方がいいかな。
ああ、1番から回ってって、
そう。
11番があるとなったら、
そう。
もう一回ぐらい。
そう。だからね。そう。だから、オールアウトになるのも早いだろうから、まあ、9回ずつやってもらって、
うん、
で、最終的な得点を競うという形でどうでしょうかねっていう。
あれじゃないですか。ちょっと、はい、守備範囲も難しいんで、90度ぐらいにグラウンドをした方がいい、はい。
あ、制限した方がいいよね。
あ、そうですね。360度はちょっと広すぎるんで。
う
ん、
そう。後ろに飛んだらもうね、ちょっと無効にして。
うん。
うん。
そうっすね。
はい。
それがいいかなと思います
ね。はい。なんで、ちょっとこれね、私、これ新しい競技として、新しいルールを導入して、ちょっと日本普及、ちょっと試してみようかなと思ってます。神様になったら。
はい。日本で流行りそうですね、なんか。
すごい日本で流行りそう。あとは、ね、アメリカとかでもすごい流行りそうな気がするんだよね。
あの、クリケット不毛の地、日本とアメリカで。はい。
そう。
なぜ不毛かは知らないけど。
知らないけども。
なるほど。はい、まあ、ありっすね。
はい。まあ、という、はい。という感じでしたね。まあ、すごい。はい、熟考を重ねた結果、そうなりました。
なるほどです。
はい。
はい。ツッコミお待ちしています。
はい。
じゃあ、最後かな？はい。私が。まあ、さっきのエクストリーム感があるじゃないですか。その肘曲げて投げるとか。
はい。
ま、球が速くなったりしたら。
はい。
で、まあ、昔考えたんですよ。ロボットがプレイしたらどうなんのかな、みたいな。
おー、なるほど。
これ2パターンあって。
はい。
1個目は、90年代前半にテレビでやってた、アイアンリーガーっていう。
あー、はいはい、ありますね。ほうれい線があるやつ。
あ、そう、ほうれい線があるやつ。全然説明だったんですけど、
はい。
まあなんかロボットたちがスポーツするアニメなんですけど、
はい。
でまあなんかいろんな競技するんですよね。うん、なんか野球っていう、なんかちょっと聞いたことないですけど、はい、そういう競技は、あと、まあアメフトとかラグビーとかなんかそんなやってた記憶があるんですよ。
へ
ぇ。で、まあ、そいつらが、まあクリケットやったらどうなるかな、みたいな。
なるほど。
まあ、その、アイアンリーガーとしての説明はもう、一応しとくと、まあなんか、ロボットが、まあスポーツをする、うん、世界で、
はい。
なんか、ラフプレイが横行し始めましたと。
なるほど。
うん。で、それを主人公たちのチームは正々堂々プレイするっ ていう中で検討を重ねていくみたいな、そんなスポーツだった気がするんで、
はい。
はい、うん。まあなんかいいかなと思いました。
なるほど。はい。それは単純にクリケットをやるアイアンリーガーで終わってる話じゃないのかっていう。いや、
まあ確かにね。はい、まあでも、うん。あ、いや、まあ、そうそう。そうなんだけど、
はい、
まあ、その、ロボットがやったらどうなるかな、みたいな。
なるほど、なるほど、なるほど。
本当に、今の時代、
はい、
うん、その90年代前半はもう空想話だったけど、はい、今パワースーツみたいなのが出てきて。
なるほどね。まあロボコンみたいな感じで、やらせると。
うんうん。はどうかな。
なるほど、なるほど。
で、もう一個は、まあ、本当に現代の技術を、もう極限までつぎ込んだら、ボーリングマスクは何キロまで投げれるんだろうとか。うん、
ああ、なるほど。
どんぐらいの精度で投げれるんだろうみたいなのを、
うん、
まあ、よく妄想してました。はい。まあ、スピンはどんぐらいかけれるかとか、そのマシンによって。
はいはいはいはいはいはい。
球が来たら、打ち返せるロボットは作れるのかみたいな。
なるほど。なんか加速器みたいなあったよね。
マシンの？
そうそうそうそうそうそう。あの、プラズマみたいのをさ、加速する装置みたいなあったじゃん。はい、丸いやつで、
うん。
なんかそれでなんかこう、クリケットボール加速させてさ。
いいっすね。
うん。
例えばそしたら本当弾丸みたいな速さの。
いや、もう音速は超えるよね、とりあえず。
超えます。まあでも、クリケットですからね、うん、あくまで。クリケットボールですからね。
そっか、クリケットボールがどこまで耐えられるかか。
そうですね。はい。
あまりに速くしたら、あれだもんね、ピッチに弾んだ瞬間に爆発飛散するもんね。
まあ、そもそも、速くスピード出しすぎると、発出の、こう、スピードに耐えれなくて。
うん。
うん。
空中分解？空
中分解というか、夏、銃で言う、あの、後ろから鉄槌当てるところでボール砕けちゃうと思うんで。うん、
なるほど。
いい具合の限界値みたいな。
あれはなんか、その、マッハ5ぐらいでさ、
はい、
巡航できる戦闘機の頭にボールをくくりつけて、それで。
ああ、そうっすね。
うん。
まあ一応ルールは、守りたくないっすかね、
その。まああとその1球、1球ごとに1200億円ぐらいかかるのはネックっちゃネックだけど、
うん、うん。まあ、その、まあ、超限界までというか、まあ、
うん、
まあ、ある程度というか、その、現実的な、
いやいや、神様ですから、うちら。何でもできるよ。
1億2000、
うん。ぐ
らいかけて一発ね。うんうん、まあ、みたいなのいいかなと思いました。
なるほど。
最終的には、その、2010年代テレビで出た、ホコタテングみたいな
感じ、うん。あ、はいはい。
まあ、最強のボーリングマシンと、うん、まあ、最強の、イングマシーンみたいな。
ああ、なるほどね。
でもなんか、卓球のコートで打ち返すマッシュみたいなのあるじゃないですか。
あるあるあるある。
とか、そんなんみたいので、その打撃マシーンみたいなのを作って、その最強のマシーン同士で戦うみたいな。
なるほどね。
で、なんかやらせが発覚してみたいな。
まあ、あれだよね。その、もし最強のボーリングマシーンとバッティングマシーンがあったらさ、まあ、ボーリングの方が圧勝だろうよね。
まあ、間違いないですね。
その、
はい、
ピッチだけはね、最強のバッティングマシンさん、予測できないからね。
うん。
うん。
もう、当たり前ですよね。音速のスピードで飛んできたら、画像処理じゃ、どこにバットを出せばいいか分かんないですからね。
そうそうそうそうそ う, そう。
まあ、というね、はい、はい、妄想を、話です。まあ、多分、これはボーリングマシンが勝つだろうけど、
うん、
はい。まあ、これによって、まあ、新たな、戦争兵器が生まれたりとか。
確かに。
この技術を使って、はい。で、人間が死ぬみたいな話ですよね。
そうだね。そうだね。ちょ、着地点があれだったけど、まあ、そういうことになりますね。
で、この技術の、はい。
はい。
というところです。
はい。
はい、妄想でした。はい。はい、
ちょっと。グダグダになっちゃったけども、まあ、はい、ありがとうございました。
はい。じゃあ、まあ、最終的には、あれっすかね。
はい。
まあ、皆さん考えてるものがあれば、ぜひ我々と共有していただいて。
あ、そうですね。はい。
ですね。
あなたの妄想話、思考実験聞きたいね。
そうですね、
うん。
これ、なんとなくクリケット始めてみて、 1、2年目の子とかで、うん、これは、これやったらどうなりますかみたいのを、我々のクリケットの知識をフル活用して答えるってこともできるかもしれないです。
できる。もしくは、はい、まあ、JCA に100兆上げるとかね。
あー、なるほどね。うん、100兆あったら成功できます？
いや、できるでしょ。
うん。
うん。できる、できる。
誰がやってもですか？
できるでしょ。プロ野球選手に、うん、100億ずつは、100兆は足りねえな。
そう、100兆って意外と足りないような気がするんですよね。
100兆はあれだもんね。だって、その、ちょっと大きいアメリカの会社の売り上げとかだもんね。じゃあ、100系ぐらいあったら。
100系ぐらいあったら、そりゃもうあれっすよ。
いけるよね。だって今ね、日本のプロ野球選手にね、ちょっと年俸1兆にするからクリケット転向してっつって。
あ、100兆あったらあれっすね。あ、まあ、成功とは何ぞやっていう話ですけど。
そうか。
そう。っていう議論から始めなきゃいけないですけど、ワールドカップ優勝するんであれば、100兆あれば、別に、うん。
まあ余裕だよね。
全員移民化すれば、
うん、そう。
100兆あれば全然できるから。
そう。まあ日本でのメジャースポーツにしたいっていうんだったら、まあ今、それでも100兆で余裕な気がするよね。
うん。
うん。
うん、根付かせて。まあその、日本で意外と強いけど、そんなに人気ないスポーツってあるじゃないですか。
うん。
うん。その、ブレイクダンスとか、まあ最近はあれですけど、
うん、
結構、本人大会で勝つけど、別に知名度はないみたいな。
うんうん
うん。っていうのもあるので、勝つだけじゃダメなんですよね。
なるほど。
本当に。例えばその、今、日本で人気のある野球っていうスポーツと変わるぐらい。
そんなスポーツがあるんですか？
いや、その野球ってスポーツはよくわかんないですけどね。
はい。
はい、
まあ、うん、まあでもね、いや、お金さえあればできる、どこがわかんない。あの、とりあえず、あれだね、あの、アランに100兆渡して、100兆あったら何ができるってちょっと聞いてみよう、今度。
うん、そうですね。うん、これ、まあ、確かにね。でもなんかもしかしたら本質が見えるかもしれないですね。この、これを試験することで。
うん、そう。
どこにお金をつぎ込めば成功できるんだっていう。
うん。
うん。
ね。優先順位は何かとかね。
何かみたいなね。
そう。
だからプレイヤー何十パーセントなのか。それとも、その施設なのか。
そうそうそうそうそう。
プロモーションなのかとか。そういうのが見えてくるかもしれないですね。
かもしれない。まあ、まあ、本来の思考実験の目的はそれだけどね。LBW のアピーラーとかじゃなくて、本来はこういう実験なんだけどね。はい。
ジャンプガードじゃない。ロボットガードじゃなくて。
じゃなくてね。そう。ワーナーに JCL 出すとか、そういう話じゃなくて。
恥ずかしい。
そう。
まあ、そうですね。
うん、
これはまあ考え、うん、価値ありますね。はい。はい、
じゃあ、そういうことで、うまくまとまってるといいな。これ多分没にするだろうな。
ああ悲しいな、
はい。
はい。
じゃあそんな感じで妄想話パート1はこれにてということで。
はい。まあ次回があれば。
はい、次回は、はい、うん。はい、
うん。今回もないかもしれんから。
そうだね。はい。フィードバックお待ちしてます。
はい。各種 SNS で配信や我々の活動に関する情報をお知らせしております。ぜひフォローをお願いします。補足ブログも細々とやっておりますので、興味のある方はアクセスしてみてください。各エピソードは毎週金曜日に配信していきます。試合や練習に向かう途中にぜひお聞きください。それではまた次のエピソードでお会いしましょう。さようなら。
さようなら。